時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 映画を周波数 76.3MHz 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。こんばんは、 FM 映画をパーソナリティの飯田実です。さてこの時間は毎月1回のコーナー、そうです、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに毎月1回医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて今日お招きしましたのは救急看護認定看護師、白瀬弘明さん。今回テーマはこんな時の救急対応ってどうするのです。白瀬さん、こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。白瀬さんは救急看護認定看護師なんですね、はい、どんなお仕事なんですか。
私が今所属しているところは救命救急センターというところで、
はい、
主には救急外来にいるんですが、
はい、
救命救急センターっていうのは、救急外来とあと夜間、
はい、
救急、今はちょっとコロナ病棟になっているんですが、夜間入院してくる患者さんが入院するところと、
はい、
あとカテーテル検査室、この3部署を受け持ちしてまして、
はい、
主にそういうところで患者さんの看護をさせていただいているというふうな形です。
はい、医療系のドラマでも非常に多忙なところというイメージがありますけれども、実際にはいかがなんでしょう。
ああ、なるほど、そうですね、確かに多忙といえば多忙っていう感じもありますね。
はい、
状況によっては救急外来なんですけども、患者さんがこう満床になってしまうと、ベッドが寝るところがなくなる、救急車を受け入れるところもなかなか難しくなるような、
はい、
そういうようなところも、状況によっては起こりうるというところになりますね。
ここ岡崎市ではいかがですか。
そうですね、はい、やっぱり季節だったりとか時期だったりとか、
はい、
あとその感染状況だったりとか、いろいろ状況にはよるんですが、今のところはちょっと暖かくなってきたのもあるのかなと思うんですが、
はい、
そう患者数は今は増えてはないですね。
ということは今年は特に季節性のインフルエンザと新型コロナウイルスとみたいな二大巨頭みたいに言われてましたけれども、どうだったんでしょう。
そうです、うちの病院はインフルエンザの検査は基本的に あまりしてはなくてですね、
はい、
コロナに関してはやっぱり一時期第7波、
はい、
一気に爆発的に増えた時に比べるともう今だいぶ減ってきてまして。
そうですか。
はい、入院している患者さんもちょっと、だいぶ減ってきて、重症患者さん今はいないような状況になってますね。
はい、一時は毎日のようにね、感染者数が何人とか重症者が何人とかってありましたけれども、
はい、
今もだいぶ日常に溶け込んだような印象はありますね。油断はできませんが。
はい、そうですね。
そうですか、やっぱり激務ではあるんですね。
そうですね、ちょっとやっぱり忙しいと言っちゃいかないといけないんですけども、
はい、
患者さんが多い時はバタバタとしてしまいます、
はい、どういった患者さんを受け入れていらっしゃるんでしょう。
当院の場合はですね、はい、もちろん子ども様から高齢者の方まで、年齢はもちろん問わずで、
はい、
軽症の方から本当に重症な方、
はい、
一時救急というんですけども、軽症な方は一時救急といって、三時救急というのは本当に重症な患者さんなんですけども、
はい、
一時から三時の救急患者さんを受け入れしているというふうな形になりますね。
なかなかその救急 の今おっしゃったようなカテゴリーという言い方でよろしいんですかね、を伺うことがないものですから。
ああ、そうですね、なかなか馴染みのない言葉かなと思って、すいません、ちょっとい
えいえ、はい、少しご紹介いただけますか。まず、
はい、
例えば日常生活で、
はいはいはいはい、はい、
例えば子供が火傷したとか切り傷がっていう場合、
はい、
それでも近所の病院ももう閉まってしまっていて、
はい、
やむを得ない時などは、はい、救急車来ていただいてもよろしいんですかね。
そうですね、はい、基本的救急車の使い方はご本人さんにお任せはしてはいます、
はい、
この状況だから救急車使っちゃダメだよなんてことはないので、まあ、ご本人様が必要だというふうに判断された場合には、はい、全然救急車は使ってもらってもいいんですけども、
はい、
もしもご家族の方で、まあ、子供さんの切り傷だったりとかした場合に、うん、はい、しっかり止血の方法はしっかり圧迫していただければ、
はい、
血は止まるので、それでまあ、血が止まったというふうに確認できて、うん、緊急性は伴わない、
はい、
今すぐにこう何かしなくてはということでなければ、ご家族の方がこう病院に連れてきていただくっていうことでいいんじゃないかなと思います。
なるほど。今ちょうどね、前にお子さんがいらっしゃって手振ってくださっているんですけれども、そう、例えばなんですが、
はい、
うちの祖母が昔、
はいはい、
植木の手入れをしてまして、
はい、
キョキンと植木バサミで指を、
はい、
っていう時にうちの祖母は何を思ったか、そのままバスに乗って病院に行こうとしたんですよ。
あ、なるほど。
で止めて救急車お呼びして、
はい、
でお願いしたんですけれども、
はいは
い、ああいう時って本人気が動転してるもんですから日常生活続けようとするんですよね。
あ、
結構な大事だったので、
そうですね、
2日ばかり入院しました。
あ、そうなんですね、
はい、
なるほど。まあ、そういうこともやっぱりありますね、はい、そういう時はやっぱりご家族の方だとかいう方がちょっと判断してもらって、
はい、
適切な対応していただくのがいいかなと思いますね、
はいはい。まあ、ですからね、ご家族皆さんでそれぞれ救急対応って、
はい、
ご家庭で委ねられてるところがあるからこそ、
そうですね、不安だったりとか心配だったりとかしてしまうと思いますね、
はい、
はい。
まあ、うちの祖母の場合にはくっついてよかったですけれども、
はい、
あれバス乗って行ってたら多分くっつかなかったと病院では言われました。
あ、そうですよね、
はい、
ありえますね、はい、
そうですか。まあ、結構緊急性を要するものは救急車呼んでいいかなと思うんですが、それ以外の時ってこれどうやって判断すればいいかってわからないですよね。
あ、そうですね、
例えばこの場合だったら呼んでもらってよかったというような参考例のようなものありますか？
あ、そうですね、はい、基本的にはやっぱ先ほどもお話ししたみたいに、ご家族の方が必要だと言った場合には、
はい、
救急要請していただくのはまあ問題ないかなと思います、
はい。
で、この場合には救急車絶対呼んでくださいねっていうのは、例えば、
はい、
呼吸ですね。例えば呼吸が、まあ、喘息を持っていってヒューヒューヒューヒュー言ってしまう、
はい、
息が吸うことできませんよ、吐くことできませんよっていうような場合には、
はい、
緊急性が伴います、
はい。
こういった場合だとか、あと顔色が真っ白になってしまう、いわゆるショック状態というんですけども、
はい、
意識も朦朧としてしまう、唇も真っ青、
はい、
顔も真っ青というような状況であれば、それはもう本当緊急性伴いますので、
はい、
すぐにでも救急車を呼んできていただくっていうのが一番いいなというふうに思いますね、
はい。そうしたタイミング非常に私たちには分かりにくく難しいものだなと思うんですが、
難しいですね、
何か指針のようなもの、参考にできるようなものはありますでしょうか？
そうですね、
ね、このあたりの判断がね、難しいですよね。
実際に具体的に、
はい、
こういう時はこうしてほしいっていうのは、
はい、
今お話したみたいにやっぱ呼吸の異常がある場合
は、
例えばただと、
うん、
そうですね、
はい、
まあ、息がヒューヒュー、息吸いにくい、吐きにくい、ご家族の方から見てお子さんだと、
はい、
まあ、胸がこうベコベコ陥没するようなへこむ、
はい、
息を吸うときに、
はい、
胸がへこんでしまうとか、うん、あと吐くとき結構肩で呼吸をするとか、
あ、
そういうような場合には緊急性伴います。で、はい、そうですね、
そう、大人の方だと、
はい、
自分で自分の状況を周りにお話しすることができるかと思うんですが、小さなお子さんの場合には大人が見て判断するしかないという状況ありますよね。
そうですね、
はい、
まあ、そうです。もともとご病気もあるとは思うんですけども、はい、やっぱりそのご家族の方から見て呼吸が偉そうだとか、なんかちょっと反応がおかしいなと思った場合には、
はい、
救急要請でも全然問題ないかと思いますけども、
はい、
なかなか、そうですね、具体的に、そうですね、
そう、今救急車がね、結構大変だっていうお話をよく聞くものですから、
そう、適正利用というところが、
そうなんですよね、
難しいと思うんですけども、そうですね、
はい、
そう、できれば適正利用というところでは、ご家族の方、例えばその呼吸、
はい、
がしっかり問題はないよ、うんうん、で顔色も真っ青じゃなくて、はい、ちょっと座ってお話もできるよっていうような状況であれば、はい、よっぽど、うん、まあ、呼吸循環に問題はあ問題ないと言っちゃいけませんけど、はい、今その救急車を呼ぶ必要があるかというとそうではないかなというふうに思います。例えば発熱がちょっと今したばっかり、はい、っていうのであれば、うんうん、救急要請の必要はないかなと思います。でご家族の方が、まあ、はい、連れてきていただく、
次回の車なりまた、ね、あの、まあ、タクシーなりで
タクシーなりで来ていただくっていうので、はい、問題ないのかなっていうふうには思いますね。はい、使ってはいけないということはちょっと言い切りにくくて、ね、適切な利用という意味で、あの判断していただくっていうところは結構委ねられちゃうので、
そうなんですよね、
ここでこの時はこう絶対こうしてくださいっていうのはちょっと言いにくいなとは思いますね。
はい、あの結局適正利用ではないっていうのがどの範囲なのかっていうのが逆に言うと分かりにくくて、多分あの悪気なくそれはちょっとっていう時に使ってる方もあるのかなっていう印象はあるんですよね。
そうですね、あの、相談する窓口も実は市民病院にもありまして、
そうですか、
はい、受診を相談するこの時はどうしたらいいのって、はい、今こういう状況になってしまったっていう時に、はい、まあ、相談する窓口があります。救急 の、 あの、ま、窓口ももちろんありますし、はい、当院にも、まあ、そういう相談する窓口があるので、はい、そこをちょっと使ってですね、あの本当に必要な時に、はい、この場合はどうかっていう時にちょっと相談してもらって指示を仰ぐと、はい、その時もあのスタッフは救急車呼んでくださいとは言い切れなくて、はい、なかなか難しいところあると思うんですけど、それだったら今、はい、あのご家族の方があの連れてきていただく大丈夫かなと思いますよ、はい、というふうな助言はできるかなと思います。
岡崎市民病院にそういった窓口があるということですね。
そうですね、あとシャープ8000、
はい、
があると思いますので、はい、そちらを利用していただけるといいと思います。
はい、ありがとうございます。さあそして、はい、あの先ほども少し、ね、お話が出たんですけれども、はい、今現在の新型コロナウイルス状況としてはいかがでしょうか。
はい、今全数把握は当院の方はしてなくて、まあ、重症な患者さんとかを今調べてはいますけども、はい、実際はちょっと今減少傾向にはあるのかなと思ってはいます。
はい、はい、そう、あの結局病院に行って検査した結果実はコロナでしたっていう話も漏れ聞いてくるものですから、
はい、
例えば公共交通機関でいつも通院あるいは病院に行かれてる方が、はい、まあ、疑わしい時にはねよっぽどそんなことはされないとは思うんですけれども、はいはい、もしそうした場合っていうことを考えるとちょっとね、あの救急車もどうかな、あの、まあ、タクシーもどうかなとかね、いろいろ考えちゃうんですよね。
あ、そうですね、
ご高齢の方ですと自家用車に、ね、乗れないというか運転できないという方も返納してしまってね、
はい、
という方もいらっしゃるものですから、
はいはい、
そういった場合って適切な方法としては何か考えられることがありますでしょうか。
そうですね、病院の受診です。ご高齢の方で病院の受診というふうなことであれば、はい、もしもあの一緒に同居されている方の場合は、はい、例えばその方が濃厚接触者に当たってしまうと思うんですね、そしたらご家族の方が基本的には、うんうん、あの病院を受診一緒にこう送迎していただくっていうのが一番望ましい。公共交通機関を使わずに、うん、はい、ご家族の方で搬送をお願いするということが一番望ましいかなと思います。
うん、それはそう理想ではあるんですけどね、はい、なかなかそのそうはいかないっていう方もいらっしゃいますので。
そうですね、
うん、結構ねこの辺難しいんですよね今ね、対応がね、そう一人住まいの方でご家族も遠いとかっていうとちょっと困らせてしまってますね。
そうですね、ちょっと今ちょっとこの場ではちょっと保健所さんにちょっと、
あ、なるほど、
聞くこともできるのかと思いますけど、はい、ちょっとそこは本当にそこを確認取れてないので、
はい、
ここでちょっと回答するちょっと難しいなと思いますね。
わかりました、まあ、減少傾向にあるということではありますけれども、まだまだこの先もちょっと注意は必要ということですね。
そうですね、やっぱりその感染対策、今こう大丈夫ですよ、はい、マスク外しても大丈夫ですよとは言ってますけども、うん、やっぱり密になるようなところではしっかりマスクをしていただく方がまあ安心かなと思いますね。
はい、さて今あのメッセージをいただいているんですけれども、はい、こちらリスナーの方、うちも母が脳梗塞で倒れたり転倒したりといろいろとございまして、昨年は3回救急車のお世話になり迷いなくやらせていただいていますということで、 この方はお父様が風呂場で倒れた時に、発見が遅れて救急車を呼んでも間に合わなかったことがあるということだったんですね。で、今では素早く119番させていただいています、はい、うん、救急時は迷いが命取りになりますね。
そうですね、本当にそう思います。なんで迷った時、先ほどもちょっと言わなかったのが、
はい、
そのやっぱりご家族の方がこれは必要だと判断した場合には、
はい、
救急要請していただくというのは全然いいのかなと思います、
はい、
今救急世界ではですね、オーバートリアージというのもありまして、
はい、
やっぱりこう、なんていうんだかな、ちょっとこれ大丈夫かなと思うところでも、ちょっとここは見逃しちゃいけないんじゃないかと思った時には、
はい、
そのちょっとオーバーに考えていただくっていうのはいい判断じゃかなと思いますので、
はい、
ご家族の方にも先ほどもちょっとリスナーの方が言われたみたいに、手遅れてしまったっていうこともあったりすると思いますので、
はい、
必要だと思った時には救急要請はしていただいてもいいかなと思います、
はい、
実際にですね、救急車ご家族の方がなんかいつもとおかしいということに気づいていただいて、
はい、
で病院に来ていただいたら実際に脳梗塞があったとか、
あ、
異常があったっていうことが発見されていることも多いもんですから、まあ、救急車じゃなくてもおかしいなと思ったら病院に受診していただくっていうことはお勧めしたいなと思います、
はい、どうしても、ね、家族間ですと大丈夫でしょうと正常化バイアスみたいなものが働いてね、
はい、
発見が遅れる、あるいは適切な処置が遅れるということがありますので、ぜひ日頃からご家族間でお互いの様子をね、きちんと見ておきたいですね。
そうですね、はい、そうしていただけると嬉しいなと思いますね。
はい、白瀬様はその他どんな活動をしていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、私はですね、出前講座というのも市民の講座なんですけど、
はい、
出前講座の方を行ってまして、過去にも老人クラブだったりとか、
はい、
幼稚園に行かせていただいたりとか、企業、
はい、
大学などでそこで必要と救急対処の方法で、必要とされるもの、例えばその時は救急蘇生の方法を、ちょっと安倍総理が打たれて亡くなった時あったので、
はい、
私たちもできることをしたいというふうな市民の方からのニーズがありまして、
はい、
救急蘇生の方の講義に行ったりとか、
はい、
LED、
はい、
実際にこう指導したりとかっていうことで、やってます。なのでもしもよければ必要があれば出前講座を行っているので、
はい、
必要があればこう行っていただいたら、ちょっと講座を行いに行くことができるので、
はい、
利用していただけるといいかなと思います。
何人ぐらいから行っていただけるんでしょう。
ですね、特に人数制限はありません。多いところでは60人の方を対象に、
すごい人数で、
はい、私ともう一人の認定看護師と、とかちょっと仲間を連れて、
はい、
現場の方に向かわせていただいたりとかっていう工夫はしてますので、
はい、
前回あったのはですね、感染対策、感染、やっぱり今コロナが流行ってた時に、救急の対処の方法で行ったんですけど、
はい、
やっぱりその心肺停止の方法を教えてほしいって言っていたんですが、心停止を起こさないためにちょっと感染対策から気をつけようということで、感染看護の認定看護師を連れて行って、
はい、
コロナの時の対策だとか、どういうふうにこう、日常生活でこう、感染予防していきながら、
はい、
心停止を回避していくかみたいなこともちょっとお話ししたことがあって、そういうようなコラボもやっているので、
はい、
必要があれば言っていただけるといいなと思います、
はい、それは救命救急講習とはまた別のもの
ですか。救命救急講習で一緒に
中で、
はい、
それはすごいですね。
そうですね、そういうふうにちょっと工夫してはやっているので、はい、よければ、
はいはい、医療の基本的な知識は持っておくと防災にも役立ちますからね。
そうですね、
はい
はい、
ぜひとも皆さんもご利用いただければと思いますし、またこれからもよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はこんな時の救急対応ってどうするの、大変難しい問題についてお答えいただきました。いやでも本当に参考になりました。ありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
救急看護認定看護師白瀬博明さんをお招きしてお届けしました。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回4月20日木曜日、集中ケア認定看護師の福田雅子さんをお招きして、集中治療ってどんなとこ、どんなこと といったテーマでお話を伺います。次回もちょっと難しい内容になりそうですが、ぜひ皆さんお聞きいただいて、健康づくり、また医療、病気の予防に役立てていただければと思います。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。白瀬さん、ありがとうございました。
いえ、すいません、ありがとうございました。貴重な時間。
難しいんですよね、これ救急車呼んでいいかどうか。
はい、
皆さんも迷われるところあるかもしれませんが、いつもと違う様子したらぜひためらわず、ここは使っていただきたいと思います。
そうですね、あとまあ早めの受診っていうのをお勧めしたいなと思って、かかりつけさんでいいですので、まず救急要請になってしまう前に、まあ、かかりつけさんになるべく早めにかかっていくのが、予防の第一歩になるのかなと思います。
はい、怒られるかもしれませんが、1秒息災って言葉もありますからね。
そうですね、なるべく早めがいいかなと思います。
ありがとうございました。はい。